コリント人の手紙第1の1章、どうかお開きください。私の知人があるフランスの有名な画家にイエス・キリストの福音を語ったことがあります。その時の話を彼がしてくれました。福音を聞き終わった彼が口にしたことは、君の福音は単純すぎるって。君の福音は単純すぎるって。ギリシャの哲学者たちは、パウロから福音のメッセージを聞いたとき、使徒の17章の中にあったように、嘲笑ったとありました。つまり彼らは福音を小馬鹿にしたわけです。しかもこの動詞の時制は、彼らがそれを継続して行ったことを明らかにしています。神が私たち人間に与えてくださった救いのメッセージを彼らは小馬鹿にするわけです。ちょうどあの知人がフランス人の画家に福音を語ったときにしたと同じように、神が私たちのために備えてくださったこの救いのメッセージに対して人々はそれを見下して笑うわけです。おそらくこのギリシャのパウロが語った哲学者たちは、パウロの語るその福音のメッセージが自分たちの知的好奇心を満足させるものではなかったからでしょう。なんだくだんない話をしてるって。単純な話をしてるって。もちろん私たちも注意しなければ、知識を重んじる哲学者であったり、一般的に知識人と呼ばれる人々に福音を語ろうとするとき、もし我々が彼らになるほどと感銘を与えようと考えたなら、間違いなく私たちは彼らが感心するような何かを必ず福音につけようとするはずです。そういう誘惑を私たちはこれまでも経験したことがあると思う。ただ単純な福音じゃなくて、彼らが感銘を受ける何かを福音に加えなければならないんじゃないかって。このコリントの兄弟たちはそれをしたわけです。福音に人間の知恵を加えたんです。もちろんこの人たちは救いに預かる前、人間の知恵を愛してそれを重んじていた人々でした。またイエス様を信じたからといって、救いに預かったからといって、自分たちの周りにはこのように知恵を愛する者たちがたくさんいたわけだし、悲しいことに教会の中にもそのような人々がたくさんいたということです。福音に何かを伝えるということは教会にとって大変大変危険なことです。かつてロンドンのウェストミンスターチャペルっていう教会で牧会をされていたキャンベル・モルガンという先生がいます。この後この彼の後任はあの有名なロイド・ジョーンズ博士ですけれども、このモルガン先生はこんなこと言ってます。私は同僚のロイド・ジョーンズ博士がアルバート・ホールで、これはロンドンにある有名な演劇場ですけれども、そこで神の教会を損なって生きた福音をほとんど破壊してしまった近代主義の傾向は、人々が刑事から転じて哲学に向かった時に始まると言ったのを聞いたって。教会が本来ならば神様の御言葉にしっかり立って歩むのに、だんだんそれが近代主義、異端へと走っていくわけです。なぜそういうことが起こるのか、その原因として挙げられたのは、神様からの啓示、御言葉よりも哲学、人間の知恵というものに重きが置かれていくときにそういうふうになってしまう。今から約80年ほど前にこんなメッセージを語ったんです。今私たちはそういったことを我々の周りに見るわけです。そして約2000年前のコリントの教会も同じことを経験してたわけです。ですからこの福音のメッセージっていうのは時代とか場所に関係なく、これまでも何度も歪められてきました。パウロが第一次宣教旅行をしたとき、彼らは現在のトルコに出ていくわけです。 そして4つの教会を開拓しました。どんな教会か、ピシデアのアンテオケ、そしてイコニオム、ルステラ、デルベに教会を作ったわけです。でもこの教会の中にも同じような問題が存在していたことがパウロによって記されています。それを記しているのがガラテヤ人の手紙なんです。どんな問題が存在したのかって、ガラテヤ人の手紙の一章の6節、開けることができないです。どうか聞いててくださいね。皆さんのレジュメに箇所が書いていたはずです。ガラテヤ人の手紙の一章の6節のところにパウロが言ったことは、この信仰者たちが他の福音に移っていくのをパウロは見て驚いてるって。彼らは他の福音に移り始めたんだって。パウロが言うように他の福音なんかどこにもないって。でも彼らは別の福音に移ってしまった。また3章の1節のところでもパウロはこう言います。あ、愚かなガラティア人。十字架につけられてイエス・キリストがあなた方の前目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかって。真理から迷い出てしまったということ。五章の七節のところにもパウロはこう言います。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですかって。ですからご覧になったように、この教会たちの中でも、諸教会の中でも同じようなことが起こってたわけです。クリスチャンたちが真理から離れる、そういうことが起こっていたわけで、じゃあなぜそういう問題が存在したのか。パウロはそのことをこのガラテヤ人の手紙の中で教えています。2章の21節のところを見たときに、そこには、その前に1章の7節見てみましょう。1章の7節のところには、他の福音といっても、もう一つ別に福音があるわけではありませんと。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけですって。教会の中にクリスチャンたちをかき乱す者たち、そういう人が入り込んできてキリストの福音を変えようとしてしまっているって。2章の4節のところにも、忍び込んできた偽兄弟たちの存在、そのことが記されています。ですからお分かりになるように、どこの時代でもどの場所でも必ずこういった働きというのは、悪の働きはなされるんです。間違った教師が入り込んできて、そして神様の真理を曲げようとするわけです、ね、ですから私たちは時代に関係なく、この福音の真理というのを妥協せずに守り続けていかなきゃいけない。ガラテヤ教会、諸教会に何が起こったのか。彼らは福音に律法をつけたんです。彼らは律法を守ることによって、こういう行いをすることによって救いに預かるんだと、そういったメッセージをし始めたんです。だから私たちはどの時代であっても、この神の真理を妥協せずに語り続けること、それを守り続けるという、その責任を主から負っているわけです。ですからパウロが常に言いたいことは何かというと、キリストの福音のすべてを正確に述べ伝えるのであって、それに何も加えてもまた除いてもならないって。それが私たちが学んでいるこのコリント人の手紙の中で、コリントの教会にあててパウロが教えたことです。同時にこのパウロが与えた彼らへの戒めっていうのは、今の私たちにとってもとても大切な戒めです。というのは、ある教師たちは御言葉を語るときに、回収の気持ちを考えて語るべきかどうかを判断する。こんなことを語ればきっとみんなは傷ついてしまうんじゃないかとか、こんなことを言えばみんなは希望を失ってしまうんじゃないかとか、私たちは聴衆の気持ちよりも主のお気持ちを考えて語らなければならないはずです。聴衆を喜ばせるために御言葉を語るんではなくて、神に喜んでいただくために神の言葉を正確に その記された真理を語るはずです。そうじゃありません皆さん。パウロはそのことについてこう言います。私たちは神に認められて福音を委ねられたのですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。テサロニケ第一の手紙の2章の4節です。こうして前で語る人間もそうです。個人的に誰かと話す人もそうです。我々信仰者にとって最も大切なことは、神のメッセージをその通り語ることです。神の真理を語ることです。でパウロはそのことを望むわけです。ですから福音に人間の知恵を加えたこのコリントの教会の兄弟たちに対して、今一度神の真理に立ち返るように、福音の真理に立ち返るようにと、そのことをパウロは願って、何を彼がしたかっていうと、もう一度彼らが神様からいただいた救いに立ち返るように、その救いを今一度彼に思い起こさせるんです。どのようにしてあなたたちが救われたのか、どのようにしてあなたたちが罪の許しをいただいたのか、それを思い出しなさいって。ですからパウロはこの特に19節のところから、実際は31節のところまで、特に救いについて教えるんです。前半の25節までは、救いっていうのは神の恵みだということ、後半の26から31は、救いっていうのは神の選びによるんだって、そこに人間の知恵が入るその隙間はないって、そのことを教えるわけです。この19節のところからご一緒にもう一度見ていきましょう。神の恵みによってあなたたちは救われたんだ、人間の知恵によるのではない、それがこの19から25でパウロが教えることです。まず19節と20節のところに、パウロは人の知恵に対する神の、私は裁定としました、神の裁きです、神の見解です。どんなふうに神が人間の知恵をご覧になったらしたのか、そのことが記されています。それを我々今から見ていくんですが、その前に我々は17節の御言葉をもう一度見ていただきたいと思います。17節の一番最後のところに、言葉の知恵によってはならないのですと、そのように記されています。思い出してください。このならないという否定語が文頭に来てます。ということはこの否定を強調するわけで、こういうことが絶対あってはならないんだ、つまり福音をその結果によって、また自分たちが期待する結果を生み出そうとしてメッセージを語ってはいけないって。当然私たちがメッセージを語るときに、この素晴らしい救いを神様提供してくださった、すべての人がこの救いに預かってほしい、そのことを願って語るのは当たり前です。そのことを祈りながら語るのは当たり前です。でも私たちが、多くの人が救われてほしいからといって、そのために手を加えるということは間違ってるんだ。福音宣教は人間的な技法に頼ってはならない、人間の知恵でもってこの働きをなしてはならないんだ。それがパウロが強調したことでしたよね。福音のメッセージをシンプルに語れば、それは単純すぎると人は言うかもしれない。そしてあなたもそう思うかもしれない。でも神はそれをあなたや私に命じられたんです。なぜ神様はこんなことをおっしゃったのか。もし我々が人間の知恵や巧みな話術で福音を語るなら、人々の関心は間違いなく神ではなくてその人に向けられてしまいます。もちろんパウロはしようと思えば、彼の知恵と話術で人々を魅了させることはできたはずです。しかし彼は何があってもそのようなことをしないと固く誓ってました。それは彼は人々の関心が神だけに向けられること、それだけを願ってたからです。彼ではなくて神だけが褒めたたえられること、それが彼の唯一の関心でした。さっきも触れたように、皆さんね、あなたや私が神様のお言葉、この福音のメッセージを混ぜ物をしないで語る理由っていうのは少なくとも2つあります。1つは、それが神様があなたに与えてくださった務めだからです。何度もお話しているように、神は私たちに人を救えなんておっしゃってません。できないからです。 福音を正確に語るように、それが私たちの務めです。二つ目に言えることは、我々が正確に語ることによって主の栄光が表されるからです。主の栄光が表されるって、そのメッセージを使って神が人を救っていくんです。罪人を救いへと導かれる。そうして神ご自身の栄光が現れるんです。だから私たちはこのメッセージを正確に語っていこうとするわけです。レオン・モリスという先生は、十字架をありのまま信仰を持って述べ伝えれば、聞く者はその信頼を人の技にではなく、神がキリストにあってなされたことに置くようになるだろうって。今お話してきたように、もし私たちが神の言葉をその通り語るならば、人々は神に目を向けるようになるって。で、それが私たちが願っていることですよね。アメリカのシカゴのムーディ教会を、かなり前ですけども、牧会されたアイアンサイドっていう先生は、こんな話を挙げていらっしゃいました。ある人がイギリスの田舎からロンドンに行き、そこで当時ロンドンにおいて非常に著名な牧師先生たちのメッセージを聞いたんです。彼は次のような手紙を彼の妻に送りました。この前の日曜日、午前中は A 先生の教会へ行ったって。この A 先生っていうのは当時ロンドンにおいて最も雄弁、感銘を与える一人の牧師先生でした。手紙にはもちろんその人の名前が書かれてあるわけです。夕拝はチャールズ・スポルジョン先生のメッセージを聞きに彼の教会に行った。どちらも素晴らしい先生たちだった。間違いなく A 先生は素晴らしい説教家だよって。でもスポルジョン先生の救い主は素晴らしいお方だって。私たちは一体誰を人々の前に明らかにしようとしているのかです。間違いなく私たちじゃないです。我々がみんなに見ていただきたいのは、私たちの素晴らしい主です。そのために必要なことは何かって、神のメッセージをその通り語れて、神のメッセージを神が望まれておられる方法で語って初めて、神の望まれておられる結果が期待できるんじゃありません？もし私たちが神の御業を期待するんだったら、神の御業がなされるために私たちは神のお言葉を混ぜ戻しないで、その通り語らなきゃいけない。それが私たちに託された責任だと、御言葉は私たちも教えます。さあ、そこで、18節になってパウロは、この神の福音のメッセージがどんな力を持っているのか、それを話して、そして19節からです。19節ご覧くださいます。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。で、実はこの言葉っていうのは、旧約聖書のイザヤ書の29章のところからの引用です。イザヤ書の29章の14節からパウロは引用するわけです。じゃあ一体イザヤ書の29章には何が書いてあるかって。13節から読みするとこうなります。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれたのことに過ぎない。それへ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りのある者の悟りは隠されるって。言葉通りではないんですが、この14節からこのコリント第1の手紙の1章の19節の御言葉は引用されているんです。じゃあイザヤの中で何が教えられているのか、こういうことです。その当時エルサレムの人々は、自分は神を信じているんだと告白してたんです。そして彼らは実際に礼拝にも加わってたんです。しかし悲しいことに、彼らの捧げた礼拝っていうのは心からのものではなかったんです。彼らが持っていた関心っていうのは、人が作った立法的な規則を、またこれまでの習慣を守ることしかなかった。それが彼らの関心だったんです。彼らは神の御言葉に従うということは、それについては全く関心を払ってなかったんです。 それでいて自分たちは神の前に正しく喜ばれているんだと信じていたんです。このような状態になったんです。そこで神は彼らに裁きを約束されたんです。神は知恵があると思っていた彼らの知恵を消し去られたんです。自分たちは正しいと、自分たちは神に喜ばれている、そのように思っていた彼らに神は裁きを下された。その御言葉をパウロはここで使いながら、人間の知恵というのがいかに虚しいものであるか、そのことを読者たちに教えようとするんです。続けて20節ご覧くださいます。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですかって。確かにこの一つ一つの言葉を見たときにそれぞれ意味があります。知者と言われているのは賢いとか学に熟達したとか知恵とか教養のある人のことを言います。学者っていうのは確かに学者って意味があるんですが、ここには立法学者っていう意味もあります。議論家と訳されている言葉ですけど、これは古代ギリシャで一般教養、政治、習字、これは言葉を、人間の言葉を効果的に使って表現したり、美しい言葉で表現する、そういった学問ですけども、その習字学であったり、また討論など公人、公の人に必要な学問を教えた教師のことである。公の人々にこういった必要な学問を教えた人々、それがこの議論家という言葉が表している意味だって、そんなふうにギリシャ語の辞書は私たちに説明してくれます。ですからここで使われている名称とかタイトルで呼ばれた人々っていうのは、当時コリントにおいて知識人として扱われていた人たちの代表的存在です。これ以外にもたくさんいたんです。パウロはこの三者だけに触れることによって全ての知識人を指して話しているんです。そしてその全ての知識を重んじる知識人たちに対して神がどのような見解を持っていらっしゃるのか、そのことを明らかにするんです。20節もう一度見ていただくとね、後半にこうあるでしょう。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんかって。この世の知恵です、人間の知恵です、それを愚かなものにされたって。英語の聖書だったらこういうふうに訳しています。愚かなものにされたのではないかって。もうこれまでに歴史を振り返ったときに、さっきもイザヤ書の29章を見ましたけれども、繰り返し人間が自分の知恵を誇り自信過剰でいたときに神は彼らを滅ぼしてこられた。だからここで言われているのは、愚かなものにされたのではないのかって。もうあなたたちはそのことを見てきたでしょうって。それがこの20節の後半でパウロが語りたかったこと。人間の知恵がどれほど優れていると言っても神の前ではそれは愚かだ。つまり価値のないもの、役に立たないものだと、そのことをパウロは改めて教えるんです。さて、そうやって聞いてらっしゃって皆さん、なんで人間の知恵が神の前に愚かなのかってお考えになりません？なぜ人間の知恵が神の前に愚かなのか、役に立たないのかって。それは人間の知恵は誰も私たちの創造主なる神のところに罪からの救いへと導くことができないからです。どんなに知恵を持ったとしても、その知恵が私たちを救い主のところに導いてくれるんだったら、それは大切、価値のあるものです。でもどんなに知恵を蓄えたって、私たちを神に近づけるんじゃなくて、悲しいことに神から遠ざけるものだって。確かに宇宙にロケット、探査機を飛ばす頭脳や技術を持っていても、それによって神を信じることがないんです。どんなに知恵があっても、罪の許しをいただいていなければ、その人は永遠の裁きに至るんです。 最も我々にとって大切な永遠の命へと導くことのできない人間の知恵の愚かさ、虚しさ、そのことをパウロはここで明らかにしたんです。もし知恵が私たちを救いへと導くんだったら、知識人はみんな救いに預かっています。ところが悲しいことに、知識人と言われる多くの人たちが、例えばこの間も探査機が飛んでいます。でも言われるのは、なんでそこに送ったのかって、そこに生命誕生のその秘密を発見することができるって、悲しく思いません？もう聖書は私たちに人間はどうして誕生したのか、どのようにして私たちは存在するようになったのか教えられています。神が作ったって、神様があなたや私をお作りくださった。でもそれを信じないゆえに、彼らは何かの原因で、何かのチャンスで命が誕生したんだって。神はそのような人間の姿を見て何とおっしゃるでしょう。言葉の中にその人間の愚かさを見て笑われると、そのように記しているところがあります。我々はこれだけの知恵を得たんだと、これだけロケットを飛ばせる、これだけの技術を、これだけの頭脳があるって。でも悲しいことに、一番大切な神を知ることには至らない。ローマ人の手紙の一章のところにパウロはこんなこと言います。22節のところに、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなりってあります。知者であると言いながら実は愚かだって。なぜかっていうと、こう続きます。23節に、不滅の神の見栄えを滅びべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたって。なぜ神様が知恵あると言っている者たちに、あなたたちは愚かだとおっしゃるかって。それは彼らが真実でない神を崇拝するからです。真実でない神を信じるからです。偽りの神を、神ではないわけですが、神でない存在を創造主だとして、神として信じてるって。つまり彼らは何が真理かを見分けることができないって。よく私たちも、私たち日本人が言う神と聖書の言う神とは全然違うって、そんなことを話します。だって私たちが手を合わす存在っていうのは、かつての偉人であったり、動物であったり、人間が作ったものであって、それは全て私たちを作った創造主じゃないです。当然リスペクトを払うべきでしょう、我々の先祖に対しては。でも彼らは創造主じゃない、つまり神ではないんです。人間が作った美しい像があったとしても、その像が全てを作ったんじゃない、人間が作ったんです。それゆえに彼らは創造主じゃないです。世の中の知恵は、じゃあその真理へと導いていくかって、お気づきのようにどんどん真理から離れていくんです。パウロがここで教えたように、自分たちは知恵がある、知者であると言いながら、まさに愚かだって。知らなければならないものを知っていないって、知らなければならない真理を知らないって、一体何が正しいのか、何が真実なのか、そのことを知恵は見極めさせてくれないって。そんな知恵が一体何の役に立つのかというんです。もう一度21節続けてみてくださいますよ。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのですって。自分の知恵によって神を知ることがないって、これもこの否定を強調しています。今私たちが見てきたように、この世がどんなに知恵を得たとしても、その自分の知恵によって神を知ることはないって、絶対にないって、そのことを強調したわけです。で、皆さんに見ていただきたいのはね、このその後のところに それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたって、このように書かれてますよね。特に皆さん見ていただきたいのは御心によって定められたというところです。それゆえ神は御心によって最後に定められたと書いてます。でこのように日本語で訳したんです。でもこれは一つの言葉なんです、ギリシャ語では。でそれをこういうふうに日本語で訳した訳者は大変だったと思います。じゃあこの今お読みした御心によって定められたと訳されているこの言葉の意味はどういう意味かというと、こういう意味があるんです。その言葉には喜びとするとか意味かなうとか、ね、大変満足なされたとか、そういう意味ある言葉をこんなふうに訳したんです。なんか皆さんのところにも書いてたように、この21節の御言葉を直訳するとこうなります。なぜなら神の知恵において、この世はその知恵によって神を知ることがない。メッセージ、つまり福音のメッセージの愚かさを通して信じる者を救うことを神が喜ばれた。それが神の意味かなうことだった。それがこの21節でパウロが教えたかったことです。一体何を神様お喜びになるのか、一体何が神の意にかなうことなのかって、それはここにあるように見てください。宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうとすることです。これが神がお定めになったこと、これが神の意にかなうことだって言うんです。いいです。これを神様はお定めになった、これが神のご計画だというんです。宣教の言葉の愚かさって書いてます。最初に見てきたように、私たちがイエス様の福音を単純にその通り話したときに、人々はくだんないと言うかもしれない、単純だと言うかもしれない、愚かだと言うかもしれない、イエス様を信じるだけで罪が許される、そんなバカな話と言うかもしれない。しかし神はこのメッセージを使って、このメッセージを信じる人に救いを与えてください。それが神様ご自身のご計画なんだって。信じる者を救おうと定められたって。ですからパウロはこうして私たちに教えるんです。イエス・キリストが私たちの罪を負って十字架で死んでくださった。イエス・キリストは十字架で、本来ならば神に逆らってきた私たちが受けなければならない神の怒りを代わって受けてくださった。イエス様の十字架はあなたに向けられていた神の怒りをイエスが代わって受けてくださった。イエス様は十字架であなたの身代わりとなってご自分の清い命を捨ててくださった。それは何のために？あなたを救い出すためにです。そしてイエス・キリストが確かに神であり救い主であるということを証明するのは、あのイエス・キリストが約束通り3日後に蘇ってきた復活でした。確かにこの方は全てお作りになった神であり、この方は私たちを憐れんでくださるお方であり、我々を愛してくださるお方であり、そして私たちの罪のために喜んでご自分の命を捨ててくださった方であり、そしてこの方によって救いは完成したんです。主イエス・キリストを信じる者は誰でもその罪を許していただける。この人間からすれば愚かなメッセージ、人々が見下すようなメッセージでも、この救いのメッセージ、ここには力があるんです。なぜならこれこそが神が私たちに与えてくれた救いのメッセージなんです。イエス・キリストを信じるそのすべての人に神は救いを与えてくださる。この救おうという動詞は現在形です。この救いのチャンスは今も神様によって与えられているからです。もしあなたがご自分の罪を神の前に悔い改めて、イエス・キリストが十字架によって備えてくださった完全な救いを信じて、この方をあなたの神として救い主として従っていこうとするなら、神はあなたに救いをくださる。人間がどう思うかじゃないんです。神がどう思うかです。人間がどう言うかじゃないんです。 神がどうおっしゃるかです。今日私たちが見てきたのは、このパウロが福音に人間の知恵を加えてしまったこのコリント教会の人たちに対して、もう一度救いをお目出しなさいって、あなたたちが救われたのは福音プラス人間の知恵によってなのか、それとも人々が愚かだ、馬鹿げた話だと侮辱するその単純な福音を信じて救われたのか、どっちだったのか思い出しなさいって、あなたは神の恵みによって救われたんだと、この福音を信じる信仰によって救われたんだ、それがまず最初にパウロがこのコリントの人々に教えたことです。そこに戻ってきなさいって、あなたたちが信じたことをあなたたちが今度は語っていきなさいって。で、皆さん、見事私たちに神の御心を教えてくださる。ある人にとっては励ましかもしれない。だって福音を語っても語っても語っても何にも起こらないって。でも神は喜んでらっしゃる。だって神が託したその働きをあなたは忠実に成してらっしゃるから、それを神は喜ばれるんです。どれぐらい私たちに機会が与えられているのか知りません。でも私たちがこの地上にいる間、私たちはこのキリストの福音をこの御言葉通りに語っていく者たちです。それが神があなたや私に教えてくださっていることであり、命じてくださっていることであり、そしてそれだけが神様の素晴らしさを世に明かしする神様ご自身の方法です。しっかりしてこの御言葉にしっかり立って、この救いを恥じることなく大胆に語り続ける信仰者として、この一週間しっかり置かれたところで歩んでいきましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪から救い出してくださった。永遠の滅びから、永遠の地獄からも、この救いは私たちの功績によるのではなく、一方的なあなたの恵みでした。あなたが私たちに働いてくださった。神様、どうか今一度そのことを覚えて、一人一人がこの福音をただ信じるだけでなく、その福音を正しく語る者として、この一週間それぞれのところでその働きをなすことができますように。そのためにも我々先に救われた者たちがこの救いを喜び、そしてこの素晴らしい神を心から誇りながら、あなたの素晴らしさを語り続けていくことができますように。我々の周りにはまだまだ神様、こんな素晴らしい神がいてくださること、我々人間に最も必要な救いが備えられていること、そのことを知らずに永遠の滅びに向かっている者たちがたくさんいますから、しっかりとこの務めをあなたの助けをいただきながらなすことができるように、一人一人を助け強めてください。もしあなたのことをまだ心から信じていらっしゃらない方がいらっしゃるなら、どうかその心に働いてくださって、このイエス・キリストの福音を信じて、この素晴らしい救いに預かるように、どうかその一人一人の心にあなたの御業がなされますように。御言葉を感謝します。そしてあなたの御業が確実に一人一人の心になされることを信じ期待して、私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。